次は社会面、暮らし面からです。暮らし面から泉です。札幌市清田区の赤羽初江さん、78歳無職の方の会いたいね。ラジオを聞きながら針仕事をしていると、船木和夫さんのヒット曲高校3年生学園広場が流れていた。もう60年も経っているのに、我が岩内高校3年7組の思い出深い場面が次々によみがえる。当時は一クラスに50数人が詰め込まれていた。今いたかと思うと、次の時間から2、3時間も姿を消し、ひょっこりと教室に戻っていた F ちゃん。彼女は密かに昭和の忍者と呼ばれて憎めない存在だった。長い三つ編みのお下げを二つ折りにしてきれいに結び、物静かで絵が得意だった M ちゃん。テスト中に消しゴムをやり取りしていたのは I 君と K 君。それを見ていた試験官は担任の H 先生。ポンと消しゴムを二つに割ってそれぞれの机に乗っけて去った。後ろの席にいた目撃者の私は、先生の粋な計らいに温かさえ感じていた。学生服の下は白のとっくりセーターと決め込んでいたもう一人の K 君。今は落語家になっている。このクラスはカカア殿下と言われていた。とにかく女子がにぎやか、活発だった。私もその中の一人だったのだが、みんな仲良しだった。穏やかで、いつもクラスをまとめてくれた N 君にも感謝。何気なく耳に入った二つの歌は、鮮やかに私を高校生に戻してくれた。みんな元気？どうしてる？会いたいね。泉でした。次は社説からです。US スチール、不安残るアメリカの保護主義。日本製鉄によるアメリカ鉄鋼大手 US スチール買収に対し、バイデンアメリカ大統領が禁止命令を出し、日鉄側は違法な政治介入として無効を求め提訴した。アメリカ大統領が日本企業による買収・合併を禁じたのは初めて。安全保障と重要な供給網にリスクをもたらすのが理由だが、具体的な根拠は見えづらい。日米両国は長年の同盟国であり、対中国を見据え経済安全保障で連携を強めてきたはずだ。業績が低迷する US 社は生産や雇用が安定するとして買収に賛同していた。民間同士の合意を無視した介入は不可解だ。トランプ政権発足を前に、日米の新たな火種となる懸念もある。日鉄は室蘭に明治以来の製造拠点を持ち、問題が泥沼化すれば地域経済への影響も心配だ。日米双方が納得する着地点を目指し解決を探ってほしい。1901年創業の US 社はかつて世界最大の鉄鋼会社であり、粗鋼生産が世界24位に落ち込む今もアメリカの代表的企業だ。買収には全米鉄鋼労働組合が反対し、昨年の大統領選で争点となった。審査を担うアメリカ政府の対米外国投資委員会は安保上の懸念について意見が分かれ、判断をバイデン氏に委ねていた。ただし US 社は中国企業の輸出構成で自力再建は厳しい状況である。日鉄の橋本英二会長は提訴表明会見で、買収は US 社が将来にわたって競争力を保つ最善の方法と強調する。日鉄にとっても高級鋼材需要の多いアメリカ市場進出は重要な世界戦略だ。シェア拡大による国内基盤強化も期待されていた。もともとバイデン政権は戦略物資である半導体で同盟国と供給網を構築し、 対米投資も促していた。 US 社の納入先は主に自動車産業などとされ、経済安保を名目にするのは理解に苦しむ。買収にはトランプ氏が以前から反対し、自らの関税強化策で高収益で価値ある企業になるのになぜ売却したいのだろうと今週コメントした。バイデン氏の命令は次期大統領選を見据えた民主党支持回復目的の国内向けアピールとも指摘される。気がかりなのはアメリカの保護主義の高まりだ。千歳で先端半導体量産を図るラピダス東京はアメリカ IBM から技術支援を受ける。米国拠点回帰の動きに巻き込まれないか不安が残る。石破茂首相は年頭会見で日米間の投資に懸念の声が上がっているとした上で、払拭に向けた対応をアメリカ政府に強く求めたいと述べた。今後首脳会談の場で保護主義はアメリカ経済にとっても不利益をもたらすと丁寧に説くべきだ。もう一つ社説です。次期指導要領、現場負担減らし改善を。安倍敏子文部科学省が中教審に対し、小中高校で学ぶ内容などを定める学習指導要領の改定を諮問した。中教審は2年かけて議論し、多様な子どもの個性に対応できるよう学校の裁量を拡大して授業時間の短縮などを柔軟に進められる仕組みを検討する。次期指導要領は2030年度から小中高校で順次実施される。20年以上前にゆとり教育が学力低下批判を招いて以降、教える内容は増え続け、現行の学習指導要領は小学校英語が教科化されるなどした。教員や子どもの負担も増したと指摘される。詰め込むばかりでは現行の指導要領が掲げる主体的対話的で深い学びは困難だ。教員の働き方に目配りし、子どもが確実に成長を遂げられる教育過程を追求してもらいたい。いじめや不登校のほか、特別支援教育が必要な子どもや外国出身で日本語指導が不可欠な子どもも増え、学校や教員は疲弊している。安倍文科省が学校の裁量拡大の検討を求めたのは現状への危機感からだろう。文科省は授業を1コマあたり5分短縮し、小学校で40分、中学校で50分とすることを想定する。すでに東京都目黒区は特例措置で導入し、余剰時間を個別学習や教員の自己研鑽に充てるなど成果も出ているという。ただすでに現場に定着している授業時間が短くなれば、練習問題やまとめ学習をする時間が確保できなくなるなど、さまざまな影響が懸念される。理解が深まらなければ元も子もない。慎重な検討が必要だ。そもそも裁量拡大が必要だというのなら、膨らんだ教育内容の精査が先決ではないか。小学生の教科書のページ数は過去20年余りで3倍近く増えた。これらが教員の手足を縛っている。諮問では年間の標準総授業時数を現在以上に増加させないことを前提とするとした。さらに踏み込み、削減の是非も含めた議論が求められる。文科省が進める個別最適な学びを受け、子どもが関心や能力、特性に合う学びを自己調整し、教材や方法を調べる環境の整備についても議論される。学習端末の活用が鍵を握る。画一的な集団授業の課題が克服され、効率化も期待できる。ただ同じ教室で学力差のある旧友に刺激され、自分を高めたいという子もいる。普通学校で共に学びたいと望む障害児もいる。 保護者や子ども自身の気持ちを尊重して学習環境を提供することが筋である。学校や行政の意向で学びが個別最適化されることは避けねばならない。以上、社説でした。次は斉藤一無線同心川柳です。青林心落ちた政治を目の当たり。青林心落ちた政治を目の当たり。札幌高橋康介。目覚ましが今日の縛れを告げる朝。目覚ましが今日の縛れを告げる朝。網走柴田薫。ブルータス高嶺の花のタコの足。ブルータス高嶺の花のタコの足。北見佐藤渓谷。嫁さんが母と呼ぶ声温かく。嫁さんが母と呼ぶ声温かく。札幌菅原美代子。公園の遊具埋没岩見沢。公園の遊具埋没岩見沢。江別成田智志。分数の足し算引き算できました。分数の足し算引き算できました。しべ茶草薙カンタ。しべ茶町3年生。たくあんを噛めば噛むほど母の味。たくあんを噛めば噛むほど母の味。富良野宇沼ひろこ。以上、同心川柳でした。これで社会面暮らし面を終わります。